記憶。
はい。
まさか出ましたね、これ。
第2回がね、来るとは思わなかったんですけど。
覚えてる人いるんですかね、これ。
毎回やったんですよね、この回、記憶っていう回。
記憶ってなんかやりましたね。
これはだからあれなんですよ、そのなんか思い出話をするときって、高校時代の修学旅行で何かあったとか、なんか当時の初恋の話聞かせてとか、質問されてそれを記憶を話すじゃないですか。
はい。
そうじゃなくて、記憶っていうものをここにある、記憶が
ある、
ね、あの記憶あるってなったら、その記憶をもう先にバッて出しちゃう、何の質問もない状態でその記憶だけを出すだからここには別にそのオチというのか、その、
そうなんですよね、
ちゃんとした話でもないわけですよ、
そう
ただ記憶、この脳の中にパッて舞い降りた記憶を外に出すと、
そうなんです。
これを続けるっていう
これだんだんなんか不安な気持ちになってきたりするんですけどね、
なんかそういうだけの回なんですね。
なるほどね、
今日はね、
記憶ね、何かの
なんで、まあ今日は本当にね、あのオープニングとかもないんですけど、
なるほど、まあ、記憶をどんどんどんどん
記憶をどんどんどんどん出していくだけの、はい、
たまにはねこういう、なんか記憶をやっぱ外に一回出さないと、あれなんですよね、よくないんですよね、やっぱ、あの何でも押し入れの中にしまってあるものを1年の1回は並べて、
棚卸しというのか、
しないとダメになっちゃうんですよ、ものが。
なんで記憶やっていきたいと思います。
わかりました。
もう今ねすでにあるんです、僕もも
うある。
はっきりと思い出したことが今あ
って何に対していきなり思い出したの？
まあ、僕がもう小学校に上がる前ぐらいですかね、多分、5歳、6歳そんぐらいの時に、家の近くにあったスーパーに、ポルトガルっていうパン屋があったんですよ。
おお、いいじゃないですか。
これ多分チェーン店で、僕神奈川県横浜市の相鉄線の沿線のものなんですけど、だから相鉄線沿線の人で多分知ってる人いるかもしれない。
ポルトガル
っていうパン屋があって、
いるかもね、
なんか変なおっさんがマークになってるパン屋なんですけど
大体そうだ
ね。今あんのかな、わかんないけど、でポルトガルに行ったで、三角のね、パンがあって、
三角のパン
にチョコがかかってて、
チョココロ
で、その上にピーナッツがなんかパラパラってかかってるパンがあったんで、
ありそう、
あ、なんか美味しそうなパンだなと思って、それをパンを買ってもらって親に、で食べたら、そのパンの中に板チョコが入ってて、え、何これと思って、パンの中に板チョコ入ってるパンなんてあんの、めちゃめちゃうまいじゃん、それがチョコデニッシュとの出会いだった
あ、チョコデニッシュってそういうパン、
そっから俺チョコデニッシュめちゃくちゃ好きになって、
ポルトガルで
知り合った、ポルトガルで知ったチョコデニッシュめっちゃ好きになって、必ずパン屋に行ったら俺 100% チョコデニッシュ買うんですけど、その出会いがチョコデニッシュとの絆を生んだんですよ、あの菓子パンも俺必ず買うの、チョコデニッシュめちゃくちゃ好きだから
そうなんですか。チョコデニッシュでチョコが入ってるっていうパンでしょ。
パンでチョコもかかってる。板チョコが入ってるの。板状のチョコが必ず入ってるの、チョコデニッシュ。
あ、
それとデニッシュ、クロワッサン生地で作るパンがチョコデニッシュ。これがやっぱね、どう考えてもめちゃくちゃうまいなっていうので。
うまいよね。
俺が生まれて初めて好きになったパンはチョコデニッシュでした。
ありがとうございます。はい、聞かせていただいてね。それで、そっか、そう、なんかその食べ物でなんか思い出しそうな気が今してたんだけど、全然あの記憶がまだ 手繰り寄せられなかったんで、うん、その前に、うん、その小学校の時に行ってたっていうところでなんかパンと思い出した記憶があるんですけど、うんうん、あのまあ、小学校通学路の途中にあった、
うん、
あのまあ大通りがね、
うん、
あって、
うん、
でうちのアパートから歩いていって大通りの、 あの歩道に行くんですよ、まずそこに、
うん
うん、でそこを歩道を渡ってまっすぐ行って、うん、突き当たりを左に行って左に行ったあたりに小学校があるんですけど、
うんうんうん、
その大通りを越えたところに壁があるんですよ、なんかブロック塀だったかな、何の壁だ、まあ、壁があって、
うん、
そこに落書きがねしてあった、
うん、
それが、
うん、
なんて書いてあったかっていうと、
うん、
ダークソマンタローって書いてあったんですよ
ダークソマンタロー、マンタロー、うん、
これが全然意味わかんない言葉じゃないですか、うんうん、でも僕らの通学路なんですよそこは、
うんうんうん、
ってことは6年間ずっと毎日ダークソマンタロウを
見てた、
言葉を見るから、やっぱそのダークソマンタロウの意味を未だに知らないのにもかかわらず、めちゃくちゃ俺の中にはダークソマンタロウって言葉が入って、
すごい話、
あれ何と思って、俺とかだから他のその通学路使ってたやつはもうみんなハム入ってると思うんですよ、
ダークソ
マンタロウ、ダークソマンタロウ
ツイートしてみたらダークソマンタロ
っていう
の、あれはあれだっていう
確かに
すごいね、ダークソマンタロめっちゃいいじゃん、
いいんですよ、ただ意味は誰も知らない
都市伝説みたいだね、
ダ
ークソマンタロ、
いまだあんのかな、もうさすがにないかな、
書いてみてよダークソマンタロのストーリー、
ダークソマンタロのそれがまず主人公なのかどうかっていうのもよくわかんないよね、
すごいいい、ああいい記憶ですね、
なんか今だから子供のなんかその歩いてる子供を思い出すと結構そのダークソマンタロポンと、
ね、今も思い出すんだ、すごいね、めちゃくちゃ影響を与えてる、
そうなんだ恐ろしいですよ、だから
恐ろしい、ね、
記憶っていうの、
はあ、うん、ああ僕が今あったのは、
うん、
まあ、高校時代ずっとあの弁当だったんで、
うんうん、
あのうちの親がなんか作ってくれて、
はいはい、
それをまあ持ってってたんですけど、うん、僕正直そのあんまり親の弁当好きじゃなくて、
うんうんうん、
まあ別にまずくはないんですけど、うんうん、まずくはないんだけどなんか好きじゃないんですよ、
ギャグが面白くない親だから、まあ、
面白くないし弁当もそこまでみたいな
ひどい言われようなんだよな、
まあ、食ってましたけど、ね、
うん、
食ってましたけどそんな好きじゃなくて
一生懸命作ったのに、
そうで、まあそれ食ってる時に、うん、なんかあの同じクラスだった遠藤くんっていう子が、
うん、
俺の弁当を見て、
うん、
なんかうまそうじゃんみたいな感じで声かけてきて、うん、唐揚げちょうだいよみたいな感じで言われたから、うん、ああいいよっつって唐揚げあげたんですよ、うん、
はいはい、
したら、うん、なんかうん、まっみたいな、
うん、
めちゃめちゃなんかいいリアクションしてたんですよ、すごい、うん、本当にうまそうに、うん、うん、まみたいな感じで言ってくれてて、
うんうん、
それが、うん、ちょっと嬉しかった
。わかるわかる。
俺はそんなに評価してないんですよ、その弁当のことは。
うん、
でもなんか友達が食べたら、すごいうまそうに食ったっていうので、うん、ちょっと嬉しいなっていう。
ああ、それわかるわ、うん。なんかね、なんかやっぱね、
うん、
身内を褒められるとか。
あるよね。
嬉しい。
身内とか、その家とか
さ、うん、
自分がなんか、体験してきたものを褒められるとちょっと嬉しいっていうのはありますよね。
それはあるね、確かに。
ああ
、なるほどね。弁当ね。弁当か。俺の弁当で思い出すとしたら、まああの弁当というか小学校の時の給食の時間で、なんか。まあ授業じゃないから楽しい時間じゃないですか、
うん、
なんで俺は給食の時間になんか楽しむみたいなことに命をかけていたみたいなとこがあって、
はいはいはいはい、
でご飯食べ終わった後にまあ遊びに行くんですけど、
うん、
まだ食べてるやつがいるとかいう時に、
はい、
ちょっとその瞬間を遊びたいみたいな時間の潰し方で、
うんうん、
俺が考案したゲームめっちゃ面白かったんですよ、
うん、
それが、うん、あの12色ペンみたいなさ、
はいはい、
ボールペンがいっぱいいろんな色が出る
さ、ね、
ロケット鉛筆じゃないね、うん、そのなんつうの、うん、多色ボールペンが持ってるやつがいて、
うん、
そのボールペンのを中の芯を1本だけ残して全部抜くんですよ、
うん、抜いて
、うん、でそのどれが入ってるボールペンが入ってる状態か分かんなくして、はいはい、それをこめかみに突き刺して思いっきりガーンって入れると、
うん、
まあ、ロシアンルーレ
ット、
全く一緒、
うん、
これ面白いって思いついてやろうっつって、うん、みんなでふわーっつってやって、
うん
うん、俺って遊びの天才だわって思ってたことを思い出しました、うん、
十二色ロシアンルーレットの考案者、
考案者
今もまだやられてる
とその学校ではもしかしたらね、伝統になったかもしれない。
なるほど、遊びね、
うん、
あ、それ聞きながらなんか思い出したんだけど、
はいはい、
なんかすごいね、やっぱ芋づる式になんか引き出されてい
くなんかね、
なんか中学校の頃かな、中学の頃に、あ違う、小学校だ、
うん、
小学校の頃にちょっと流行ってたやつで、
うん、
あの給食にパンがね出てくるんですよ。
給食にパン出てきますよ、ま
あ、いろんなね、黒パンとかコッペパンとか、まあいろいろあって、うん、パンが出てくるパンを、うん、なんか友達がすごいパンのクズみたいなのをこうキュッキュッて丸めてたの、
うんうんうんうん、
で丸めて丸めてなんか丸っこくして、
うんうん、
でなんかそれをどうすんのかなと思ったら、人にやっぱ投げつけるんですよ。ま
あ、
そこまではなんかわかる
じゃ
ん。で人に投げつけた時になんかそのパンをパンクズの丸もう固く丸めたやつをピュッて投げるじゃないですか、
うんうんうん、
そしたらペシーンってすげえ落としてめちゃくちゃ痛いんですよ、そのパンのパンを固めて投げたらめちゃくちゃ痛いの、
うん、
これこれを知ったっこれしさ、うん、俺痛いと思ってなかったの、そんなパン丸めて投げても。
いや、痛くなさそう、
痛くなさそうでしょ、うん、めちゃくちゃ硬いの
それ、それはめっちゃ硬くしたからでしょ。
パンを硬くギュッて圧縮して、
うんうんうん、
あのやるとカッチカチになるの。
ああ、もう普通石ぐらいになっちゃう、
石ぐらいになっちゃって、それを人の顔に向けて投げるとペシーンすごい音して、
いや、それはさ、やだなって、
めちゃくちゃ痛いの
よ。そもそもパンを投げるなよって思う。
それを見て俺こいつなんてことするんだと思ってすごいなっていうとこがあった。
なるほどね。
その記憶が今出てきたから。
俺めっちゃ給食つながりで俺も
給食
つながり、ね、思い出しましたけど、
うん、
あの、まあ、小学校5年か6年の時に、あの小学校の時給食をみんなでまあ食べていたら、
うんうん、
外で イーちゃんってやつが、
イーちゃん
外の様子を見て、おいって言ったんですよ。
なんだ、
おい見ろよっつって、
うん、
したらみんなやっぱ見るじゃないですか、
うん、
見したら校庭が、まあ、目の前校庭なんですけど、
うん、
校庭に、
うん、
マジで高さ15メーターぐらいの竜巻が、
うん、
ブワー
って竜巻ね、
そう竜巻がブワーってなってて、
うん、
うわーっつって、
うん、
みんな、あのもうみんなもう本当窓にへばりついて見てるわけですよ、
うん、
で俺ね、その時にね、自分のなんていうの、ちょっと天の邪鬼というか、
はい、
なんかやっぱりちょっと人と違うことしたいみたいな、
うん、
いやらしい欲求があることにその時俺は気づいたんですけど、うん、みんなが竜巻見てるのが悔しくなっちゃって、
うん、
俺見ろよって思ったんですよ、
その
時、うん、竜巻なんて見てないで、
うん、
もうしたら竜巻やってる間になんかもっと俺すごいことやろうと思って、うん、でその時に給食に出てたプリンが出てたんです、
うん、
プリン俺あんま好きじゃなかったんだけど、
うん、
みんなが竜巻見てる間にプリン全部食っちゃおうと思ってプリン、
うん、
余ってるプリンですよ、残ったプリンをパーって食べて、
すご
で
盗賊じゃん
でクラスのちょっと可愛い子チラッと俺のこと見て、
うん、
ふふって笑った笑ったって
笑って ったんだ。それだけ。
それだけ。他のやつは特に何も。
おいプリン食べてるぞみたいなそういうことにはなんだ。
特に何もなら
ず。なんだかった。
なんかもうやっぱ竜巻のインパクト強すぎちゃって、いつの間にかプリンがなくなってるっていうだけの話になっちゃう。
あるよね。
性格とか
そういう記憶があるんだお寿司さん
に。なんか その記憶、ね、給食、う
ん、そんなことあるなんて俺一度も思いついたこともなかったよ。お寿司さんが竜巻に負けないって思った記憶を持ってる人だなって
一人もそれは思ってないと思う。
すごいよね。それを話さなかったらさ一生わかんないじゃん。
そうだね。
それが今話されてるっていうのなんかすごく、ね、
確かに。
お寿司さん竜巻に負けたくない時あったんだっていう。そう
です。今の俺からしたらだいぶ違うんですよ ね。
や
っぱ小学校って一番そういう気持ち
だった。欲しいですよ記憶っていうのはね、
うん、
何だろうな。あ俺なんか今パッて出てきて本当何でもない話なんだけど、
はいはい、
なんかこれも高校かな。あれ高校だ。高1かな。
高1ね。
高1の時に、うん、
はい、
僕の世代っていうのは、
うん、
まあ、16、20年ぐらい前か、
うん、
22、3年ぐらい前って
だいぶ前ですね。
第一次ビジュアル系バンドブームなんですよ、
うん、あ、そうなんだ。だからじゃあ、あ、
まあ、ルナシー。
あ、ルナシー。
ルナシーかな。
ルナシーなの。
ルナシ
ールナシーじゃないのあれ。
ルナシーって思ってたんですけど、うん、どうやらルナシー。
ルナシー。
ルナシーらしいですよ。
めっちゃ教えてくんねえじゃん誰も。
ルナシーとかラクリマクリスティ。
あ、ラクリマクリスティってもうギャグとしか扱われてないというか、かギャグの言葉みたいな感じでよく使ってた。
ラルクアンシェル。
ラルクアンシェルがそっか、そのぐらいの時か。
カスケード。
カスケードってもう、記載中に聞いたけど全然記憶にないわ。
ファナティッククライシス。
ファナティッククライシス。それも全部ぼやっと聞いたことあるぐらいのやつだわ。
シャズナね。
あ、シャズナね。シャズナは聞い
た。俺めっちゃ好きだったんです
よ。そうなの。
ビジュアル系。
マジで。そう。全然似合わないじゃん。
うん。
なんで
好きだったのはルアージュ。
知らねえ。
ルアージュとラピュータが好き。
知らねえよ。お前の妄想のバンドだろそれ。
この2バンドはもう楽曲がとにかく良くて。
え、何何つった
。ルアージュと。
ルアージュと
ラピュータ。
嘘つけよ。
これ好きだ
った。ルアージュとラピュータ。
そういうね、
うん、
ビジュアル系のもう大ブームですよ。ランキング見てももうベスト10以内にビジュアル系バンド何個も入ってるみたいな、その状態で、で好きだったから、でなんかね教室の壁にねなんか自由にみんななんか貼っていいみたいな感じだったんですよ。
じゃあそれ、
だからなんか好きなアイドルとか、そのバンドとかの切り抜きみたいなの
が、狂ったクラスだな。
なんか貼っていいみたいな感じで、俺ビジュアル系好きだったから。あの当時ね、アリーナ37っていう雑誌があって、もう廃刊しちゃったんですけど、これビジュアル系の専門雑誌で、
知らない話がどんどん出てくる。
でそれを俺だからそのページを切って、うん、そこを貼ってたんですよ、ね。まあ、俺以外にも好きな人いっぱいいたんだけど、俺だけじゃなくて、
分かってる分かって
る。クラスメートでビジュアル系いいよねみたいな話で盛り上がってたんで、うんうん、その切り抜きをね壁にこう貼っていってたら、うんうん、なんかクラスにいた鮫島くんっていう子が、うん、
やばい名前だな、
うん、俺こういうのあんま好きじゃねえんだよ
名前の通りの性格じゃんそいつ、
うん、まあ、鮫島くんは多分ハイローズとか聞いてたのかな。
あ、
ブルーハーツとかそっちだったのかな、
はいはいはい、まあ、パンクの方ね、
こうだったのかな、
うんうん、
だ好きじゃねえんだよなみたいな感じで、これ誰貼ったのみたいな感じで言われたから、うん、あ、俺が
言ったね、言うちゃんと
言ったら、あ、原くんかみたいな感じで、なんかなんとなく流されたんだ
けど、そうなんだ。
そのでもあの冷たい感じが残って
る。あ、わかる、
あの。
それは残るよ。
そこでだから、うん、なんか別に殴られたとか、うん、剥がすよみたいな意地悪をされたとかそういうわけじゃないんだけど、うん、なんか自分の趣味を冷たい感じでなんか見られて、
あ、
こういうの嫌いな人もいるんだみたいな。人それぞれなんだなって思った。うんうんうん、
そらそうだわな。
そうなんかさ、そう。なんか結構でも自分の好きなものって人も好きなんじゃないかなってなんとなく牧歌的に思ってるじゃん。
なるほどね。それを違うんだと
思う。そうじゃないんだみたいな、多様性があるんだっていうのに気づいて、だからあんまりこういうの押し付けちゃいけないんだなっていうのをなんか思ったのその時。だからその後全部剥がしといて、怖いし
怖いしねでもみんな貼ってたんでしょ。
そうそう、まあ、みんな貼ってたんだけど でもなんかまあそういう気持ちになる人もいるんだなと思って。
ビジュアル系のバンドの切り抜きを原宿さんが貼ってたっていうのがもう意外すぎるね、うん、
好きだったんだよビジュアル系その当時のね90年代のビジュアル系の時好きで、
あのその当時の原宿さんってあれでしょ、あのよくヒカキン、ヒカキンの昔の
そういう感じだったの。あとソフィアとかも俺好きだった。
あ、ソフィアね、ソフィア俺そういうの本当にね、うん、その当時そのビジュアルバンドみたいなの、うん、わでも全然聞いたことなくて、うん、なんか、うん、まあ、バカにしてたっていうより、うん、なんだろうな、俺の世界じゃないものって完全になんか隠れてた、うん、特に音楽自体全部聞いてなかったんだけど、もうビジュアル系っていうのはなんか若い人たちが、うん、と言っても俺高3とか大学1年とかだけど、うんうんうん、なんか若いやつらのものみたいな、うん、ジジイみたいな発想だったな。
へえ、あの頃は本当にビジュアル系しかいなかったけどね、バンドって言った。
あ、そんなことない。で
もイエモンとかいたね。
イエモン、まあ、イエモンはその前から
いて、うん、同じゴルくらいなんですよ、イエモンとかって。
そう、うん、あ、でもそうか。
だからイエモンも流行ってたんだけど、うん、俺イエモンの曲が嫌いでなんか同じような感じに見えるんだけど、イエモンってどっちかっていうとグラムロックみたいな、なんか UK 寄りのなんか音楽だから、
そうだね、
それのノリがなんか嫌いで、なんか友達とカラオケ行ってイエモン入れられると、はぁ、あ、イエモンかよスパークも聴きたくねえなってちょっとうんざりしてたっていう記憶も今あった。この歌やだーって、
気が合わねえなー俺。
ラブラブショーやだ
ジャムくらい、
ジャムやだー、いませんでしたやだ
それ同じこと思ってたから、俺ら対応、俺らはイエモン系が好き、
シャズナーやる、メルティーラブやだ
った、まあ、全部やだった。
あ、そう、って思ってた。
あ、
薄石さんのカラオケの18番とかあった
当時、
うん、
その当時は俺らの当時って大体みんなあれですよ、今夜ブギーバック歌ってる、
ああ、シャダラパーですか、
シャダラパー歌って、
はいはいはい、
あと高校生の頃は、まあ、ミスチルだよ
ね、うん、ミスチルね、うん、やりましたもんね、
ミスチル
確実歌う、イノセントワールド、
ね、イノセントワールド、うん、あとはもうあれ TRF とか、
はいはいはい、
ハマちゃんの、うん、あ、H、ジャングルウィズ T とか、
確かに確かに、
そこら辺でしたね。
TK ね。
あとね、福山雅治、
あ、ハローとか、ね、
ハロー、はい、ハローがいい曲だった。
ハローは良かったです、ね。どんどん出てきちゃうから。
出てくるね。やっぱこの時代のやっぱ話はやっぱなんか同年代だとね話しちゃうよね。
なんかありますか。
こまあ俺ね、
今出てきてるやつ。
今出てきて
る、ね。脈絡なくもう出てきて。
そのなんかね、あの文化が違うやつにちょっとなんか否定されたというか、
うんう
ん、っていうなんかちょっと悲しい記憶みたいなので、うんうんうん、高校2年生ぐらいの時に、うん、なんかやっぱその時代って大人びたやつと子供じみた、子供じみたやつのがすっごい分かれちゃう時期なような気がして、大人びたやつでも完全にさ、もう大人と同じようなことしてんだよ、
うん、
でそいつらがタランティーノの映画、
あ、パルプフィクション、ね、
パルプフィクションとかの話をして、
うん、
マジで全く知らなくて、
もうそんな時期なんですね、
うん、へえ、そういうのあんだみたいなことを言った時に、
うん、
あーって顔したんですよ、言ったやつが、
うん、
俺を見て、
うん、
パルフィクション知らないんだって知らない方の人なんだ
っていうね、
っていう、それまではなんか ちょっと仲間みたいな感じで付き合ってたのに、
うんうん、
その瞬間に、あ、そっちなんだっていう思われたって気がしたんだよね、
うん、
別にその後付き合いが変わったわけじゃないんだけど、
うんうんうん、
なんかすごく子供と思われたと思って悲しかった、
うんうんうん
うん、だよね、あの当時そういうなんか、なんていうの、ワードが何個かあった、うん、なんかそれを知ってるか知ってないかで大人なのか子供なのかっていうのが分かれるみたいなキーワード、
うんうんうん、
フリッパーズギター。
ああ、フリッパーズね。すごいね。やっぱ俺とちょっと上なんだ。
だから本当あそこら辺1、2年の微妙なね。
ああ、ズレがやっぱね、生まれてるね。うん、いやーなんかね、うん、中学2年、なんか今聞いてたらなぜか塾の記憶がなんか蘇ってきて。塾、まあ、通ってたんですけど、うん、中学受験か高校受験か、
はい、
であのおせっさんも知ってるかもしれないけど、うん、ステップっていう塾あるじゃないですか。
ありますあれ。神奈川にあるのかな。
神奈川なのかな。神奈川一円なのかな。高校受験ステップっていう塾あるんですよ、うん、
神奈川にはよくあったね、
うん、でステップって塾通ってて、
はいはい、
中2ぐらいだったかな、
うん、
まあ普通の塾なんですけど、うんうん、クラス分かれして、うんうん、まあ、英語と数学となんかまあ理科社会かな、はい、やるんだけど、うん、あのね、合宿っていうのがあるのね。夏休みぐらいかな、夏期講習とかで1日だけなんか合宿っていうのがあって、うんうん、塾に泊まるんですよ。
え、その塾に泊まるの。
その塾に泊まる
っていう、面白そう、
日があって、
う
んうん、で泊まるんですけど、うんうん、なんか当時ね、その塾に僕の好きな子も通ってて、
おいいですね、
だから選んだってわけじゃなくたまたまなんですけど、
うんうんうん、あ、そうなんだ。
だからやっぱ意識すごいしてるんですよ。
そりゃそうだ。
ものすごい意識してて、うんうん、だからやっぱその合宿の時もやっぱいいところを見せたい、うん、俺のなんかちょっとやっぱかっこいいみたいなことを思われたいっていう気持ちがすごいあったんで、
うんうん、大勢ありますよ。
なんでかわかんないんですけど、その合宿の夜に、
うん、
あのスマップの頑張りましょうに振りをつけるっていうのをやって、
なんでなんで本当わかんないわ。
意味がわかんないし、
全然わかんない、
本当にわかんないですけど、
わからない。
俺も今考えて何やってんだろうと思うんですけど
何
当時スマとか、
ね、はいはいはい、
スマップ、
まあ、頑張りましょうですね。
スマップも大人気だった
ん
で、
うんうんうん、
なぜかスマップの頑張りましょうにオリジナルの振りをつけて踊るっていうのを
めちゃくちゃすごくない、その行為。
夜通しやって
て頭狂ってるよ。
夜通しやってて、なんかなんでその子とかにも見てもらって
見てもらって
ちょっと考えたんだけどみたいな。まあ俺だけじゃないですけど、3人ぐらいでなんかね、男3人ぐらいで
グループでね、
グループってなんかこういうのどうだろうみたいな感じで、
ああなるほど、なんか
なぜかスマップの頑張りましょうに振りをつけるっていう
勉強しろお前ら、
そういう日
でその女の子は何だったの、どんな反応だったの、
うんみたいな。
そりゃそうだな、
まあいいんじゃないみたいな。何の興味もなさそう
だ、ダセーと思ったんだ
ろうな。すごいよね、あの当時の恋ってなんか頭おかしい、
ね、おかしい、
やっぱり
頭やっぱ
何をやってんだろう、
目的に対する行為がもう全然違うんだよね。
すごいっすよね、なんかもう恋でもないと思うんですけどね、もう分解していったら別に好きでもないと思うんだけど、なんか気になっちゃう。
そういうもんでしょ、やっぱ。
うん、
わかるわ。
いや、何だったんだろうと思って
。わかんねえ。俺はもっとわかんねえわ。頑張りましょう。振り付けたんだ。
何だったんすかね。
知らねえよ。面白い、うん。なんかちょっと目立ちたいみたいな、うん、なんか欲求から。
あるよね、うん。あるんですよ、なんか。
ね、う
ん、
なんかその子に注目してもらいたいみたいなね。あるね、うん。まあちょっと目立ちたいってわけじゃないけど、うん、なんかその淡い、
うん、
淡い時代の、話として、はいはいはい、俺は中学3年の時に、
うん、
ナイトハイクっていうのがあったんですよ。
かっこいいね、夜のピクニック。
夜のピクニック。
オンダリクじゃないですか。
あ、そうですよ。あれはまさにあんなような感じの話で、なんかね、名物じいさん先生っていうのがいて、
うんうんうん、
あの、あれなんて名前だったっけな、あ、忘れちゃったな。うん、なんとか G っていう先生なんですけど、うんうん、まあ、その人がいつも毎年年末に大晦日の日に学校からスタートして、うち、ん、藤沢っていうね、うんうん、ところなんですけど、うんね、そこの片瀬っていうところらへんからスタートして江ノ島の方まで行って、うん、そっから小田原まで歩くっていう、めちゃくちゃ遠いんですよ、
遠いね、
うん、それをだから夜通し歩き続けるっていうの会があって、そこにね、やっぱ防寒して寒いんで、すごいあったかい格好して、うん、みんなそれぞれいろいろとね、ウォークマンを持ってきたりとかね、はいはいはい、して参加するんですよ、
うん、
で別に俺は好きな子とかいるとかそういうんじゃなく、うん、ウォークマンを 夜聞くっていうことが、うん、なんとなく俺の中ですごい嬉しい感じがして、
なんかわかるかも、
ね、でそこに当時ね友達に貸してもらったリンドバーグのアルバムの、うん、テープに落としたかなんかしたやつを持ってったんですよ、うんうんうんうん、でリンドバーグのね音楽聴きながら夜中寒い中、うんうん、国道沿いを歩いてる時の気持ち、
うん、
あれ一生もんだなってめっちゃいいと思って、うん、なんかあなんてなんか淡いこの時代みたいな、今この瞬間が今俺の中で思い出になっているみたいな気持ちになって、
あなんかあるよねそういう瞬間って。
そうまたリンドバーグがすごいあったんだよね、
あ
ハロー、アーラビューみたいな、
はいはいはい、
恋をしようよベイベー、
ね、あ懐かしい、
そこら辺の時あそれがねなんか、
うん、
なんか青春時代っていう思い出としてはよく思い出すなって。
あいいねいいシーンだね。
なんかそうなんか白い息が白くなってね、で友達がわーって歩いてて、
はいはいはい、
もちろん女の子もいて、
うん、
別に気になってる子いたかな忘れたけど、まあ女の子の目線もちょっと気になりながらみたいな。
すごいね、なんかやっぱ自意識っていうのがちゃんとあるっていう中でのね、
うん、
思い出としてそれが残ってるっていうのはすごいね。
でやっぱね江ノ島の国道沿いってや暴走族が走るんですよ、なんか年越し暴走ってさ、
うん、
日の出暴走とか言って、うんうんうん、バーッと走ってくると中学生の行列がいるからさ、
うん、
みんなそのヤンキーたちもさそいつらの目立ちたいからさ、うんはいはい、めちゃくちゃ話しかけてきたりさ、うん、あーどこ行くのみたいな感じ、
あーやだね
はいっつって小田原まで行きますとか言ったら、うんうん、マジかよこいつらすげえなーみたいな感じでさ、
まあいいですね、
うん、まあ懐かしいね、
うん、いやじゃあそんなところかな今日の記憶は。
なるほどね、
うん、いやーなんかほんと脈絡なく出てくる
そうですね、
いろんなこと思い出しちゃい
ますね。これも全然どんどんねまだまだ今回だって学生の話ばっかになったけど、
確かになもうキンキンの記憶でもいいと思うんです
よね。そうですよね、
なんか昔の記憶ばっかり
やっぱ1個昔のこと思い出すとドーッとね、
うん、出てきちゃうのかな、やっぱ並列に並んでるのかね、なんかわかんないけど、というわけで、ね、第3回あるか分かんないですけども、
はい、
この記憶という回でした、
はい、
ではまた来週お会いいたしましょう、
はい、
さよなら、
さようなら。